ハッピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第83回です。では今回のメンバーをご紹介しましょう。まずは関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の今井海人さん、正岡のぞみさん、3回生の松谷美奈さんです。皆さんからそれぞれ一言ずつお願いいたします。
はい、4回生の今井海人です。今も、僕は実家のある長野県で生活しているんですけど、もう夜はもう10度を下回る日も多くなってきていて、もうこたつを準備してもうずっとこたつの中でこもって生活しています。よろしくお願いします。
はい、4回生の正岡のぞみです。私は最近大学が始まるということもあって、実家から親に車で送ってもらって大阪に戻ってきました。最近はその健康的な生活を自分なりに気をつけようと思って、夜の11時には遅くとも寝て、朝の5時から6時ぐらいに起きて、まあ、ちょっと 目が覚めることも考えて早朝ランニングをしています。よろしくお願いします。
3回生の松谷美奈です。私はあの最近寒くなってきて体の冷えが気になるようになってきたので、白湯を飲む習慣を始めてみました。よろしくお願いします。
そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんと藤野玲さんです。
はい、佐々木です。私は最近リングフィットアドベンチャーを手に入れたので、毎日帰宅してから30分ずつぐらいやるのを頑張ってます。よろしくお願いします。
はい、藤野です。私は、昨日腕立てを100回ぐらいして今筋肉痛です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。皆さん、まあ、コロナ禍ではありますけれども、それぞれの生活を楽しんでいらっしゃるようですね。さて今日は正岡さんが進行役ですね。今回はどんなテーマでしょうか？
はい、今日のテーマは地域別災害対策クイズです。
地域別災害対策クイズですか？かなり固い感じがするタイトルなんですが、まず狙い教えていただけますか？
はい、実は私はあの大阪出身ではなく鳥取県の米子市出身なんですが、米子市では毎年防災の日に各学校へ日本赤十字社の方が訪問してくださり、身の回りのものでできる防災グッズの工作や防災の簡単な図像演出を行っています。今年はちょっとコロナウイルスの影響でこの防災の日のイベントはなかったのですが、昨年はタオル2枚とお湯だけで簡単な湯たんぽを作りました。私の地元ではこのような災害対策を実施していますが、調べてみると他の都道府県市町村ごとに様々な災害対策をされていることを知りましたので、それを紹介してみたいと思いました。
はい、正岡さんは、鳥取県の米子出身ということで、日赤の、ね、方々が頑張っていらっしゃるということで、こういったそれぞれの地域の情報を共有するというのは本当にいいことだと思いますね。例えばプロジェクトリーダーのかいちゃんは長野県出身でしたよね。先ほどのお話にありましたけれども、もう寒いというふうに言っておられましたけども、かいちゃんは地元でどんな災害対策がなされているかご存知ですか？
そうですね、実は知らなくてですね、長野県ってもう面積も広くて場所によって地形とか気候とか全く違うので、まあ、おそらくその僕の町は実家のある町はすごく小さな町なので特にないんですけど、他の市だったら多分あると思うんですけど、ちょっとそうですね、詳しく分かんないですね。
長野県はやはり土地的にはね、雪が降ったりとか随分と変動のある地域でもありますのでね、いろんな対策を講じていらっしゃるかもしれませんね。みなちゃんはどうでしょうか。
はい、私は奈良県の出身なんですけれども、私も地元の防災訓練に参加したりはするんですが、地元でどういう対策が行われているかっていうところまでは全く知らずにちょっと暮らしてましたね。
はい、みなちゃんも知らないということなんですけども、まあ、奈良県と言いますとね、寺社仏閣が本当にたくさんあるところなので、まあ、文化財をね保護しているような、そんな災害対策が講じられているかもしれませんね。確かに自分の住んでいる地域で実施している災害対策をまず知っておきますと、まあ、日頃から防災に備えることができますよね。
はい、それに防災士の皆さんのフレーズをお借りしますと、
はい、
自助、共助、共同の中の共同としては、自治体の方ともコラボしていくことが前提になっていますので、そのためにも地元の災害対策の中身を知っておく必要があると思います。
本当ですね。ぜひ地域ごとの災害対策共有していきましょう。ただしちょっと聞くだけでは難しそうな気もしますが、今日はクイズ形式とのことですので楽しく学べそうです。それでは正岡さん、早速クイズをよろしくお願いします。
はい、ではここからは丸バツ問題で全部で4問お出ししたいと思います。楽しく学んでいきましょう。ラジオを聞いている皆さんも一緒に考えてみてください。では第1問です。まずは私の地元である鳥取県の災害対策です。鳥取県では安心トリピーメールという鳥取県県内市町村警察などから安全安心に関する情報がメールで届く鳥取県の無料登録制メール配信サービスがあります。これは県民側からも連絡することができるものである。丸か×か。鳥取県では安心トリピーメールという鳥取県県内市町村警察などから安全安心に関する情報がメールで届く鳥取県の無料登録制メール配信サービスがあります。これは県民側からも連絡することができるものである。丸か×か。ではまず学生メンバーの海徳、みなちゃんはどうでしょうか。
多分丸だと思います。やっぱりその、まあ、メールが届いて、でその例えば分かりにくい場所だとこだったり、そう質問みたいのをこうリプライをして、でまたこう改善されてっていう過程がおそらくあると思うので丸だと思います。ちょっとその、はい、トリピーっていう意味がちょっとよく分かんないんですけど、多分丸だと思います。
ちなみにトリピーっていうのは鳥取県の名産である20世紀梨の形フォルムをしたトリピーという鳥取県のマスコットキャラクターになってます。はい、ではみなちゃんお願いします。
はい、私松谷はバッツだと思いました。もちろん県民側からも連絡できたら便利なんじゃないかなっていう気持ちもあるんですけれども、逆にそう県民から連絡できるようになっていたら、こう双方のやり取りが生じてしまって複雑になってしまって、本来の県であったり市町村が情報を発信するという方がちょっとおろそかになってしまうんじゃないかなという、何かトラブルが起きてしまうんじゃないかなと思ったので、バツかなと思いました。
はい、ありがとうございます。じゃあ佐々木さん、藤野さんにも聞いてみましょう。どうですか。
はい、私佐々木は、丸だと思います。実は職場の先輩に鳥取県出身の方がいらっしゃいまして、その方と以前このメールについてのお話をして丸だっていうのを聞いた気がするので丸だと思います。
はい、私藤野は、×だと思います。県民側から連絡することで一人一人に対して対応できかねると思うんです。なのでそのため×だと思います。
はい、ありがとうございます。意外と振った手に分かれましたね。丸が振ったり×が振ったり。まさか草津市に鳥取県出身の職員の方がいらっしゃるとは思いませんでしたが、では最後に中島さん、いかがでしょうか。
はい、私もどっちかなと思いながら皆さんの意見も聞いてたんですけども、×かなと思いました。発信する、ね、行政からのメールはどこでもされてると思うんですけども、返信をまあ市民側県民側からするというとやっぱり混乱が起きてしまうような気がしますので、×にしたいと思います。
はい、ありがとうございます。では正解に移ります。正解は丸です。県民側からも災害の前兆現象や災害の発生情報などを連絡することができます。
はい、ありがとうございます。今井くんと佐々木さんが丸で、他は多分×だったですよね、正岡さん。
そうですね、
はい、まあ、×間違った方が多かったということなんですけども、この安心トリピーメールっていうのは安全安心に関する情報が届くと言っていたんですが、災害情報以外だと例えばどのような情報が届くんでしょうか。
はい、災害情報以外にも公共交通機関の情報、私たちの地域はちょっと電車ではなく列車なんですけど、その列車の運休であったり、あと航空機の欠航などの情報が来ます。あとは生活健康の情報、 PM2.5、 黄砂、花粉、熊の目撃、あと鳥インフルエンザ、熱中症、食中毒などですね。あと防犯に関する情報だと不審者、行方不明者などの情報、交通安全に関する情報、そして安全安心に関するイベントの情報など幅広いものが届くようになっています。でこのメールでは配信情報の種類や地域を選択することができるようになっているので、とっても便利です。私も実は家族と一緒にみんなで登録しています。
はい、ありがとうございます。では佐々木さんから草津市の対策も補足して聞いてみましょうか。お願いいたします。
はい、草津市でも同じような登録制のメールがあります。防犯防災情報をはじめ、ま、健康、まちづくり、子育て支援、イベントなどさまざまな情報が地域から発信されているんですけれども、その中から必要な情報を選択して登録することで、この自分が欲しいよ情報っていうのがメールで届くような、登録制のメールがあります。他にも、滋賀県の方で、しらしがメール、しらしがラインというものがありまして、こちらも、登録制、事前登録制で、必要な情報を選択すると電子メールや LINE でその情報が届くようなものがあります。
はい、ありがとうございます。安全安心に関する情報が私たちの一番身近な情報機器である LINE やメールなどで届くのは便利でありがたいですよね。それでは正岡さん、2問目お願いします。
はい、では第2問、次は私がゼミ活動で関わっている福島県の災害対策です。自然豊かな福島県には備える福島ノート、略して備福ノートという災害に対して普段から備えることや災害が起こってから行うことをまとめたものがあります。このノートを活用して新たに作成されたのは絵本である、丸か×か。自然豊かな福島県には備える福島ノート、略して備福ノートという災害に対して普段から備えることや災害が起こってから行うことをまとめたものがあります。このノートを活用して新たに作成されたのは絵本である、丸か×か。
はい、福島県といえば、東日本大震災という大きな災害を経験している都道府県なので、今では日本の災害対策においてお手本とされる地域の一つですよね。それでは順番に回答してもらいましょう。かいちゃん、みなちゃんの順番でお願いします。
はい、僕は丸だと思っていまして、でやはりこう例えば文章で羅列してもちょっと分かりにくい、例えばその小学生とかもうそれより小さい子とかは少し分かりにくいのかなっていうところで、年齢関係なく絵本になっていればすごく分かりやすいと思うので、これは丸だと思います。
私は PK だと思います。絵本だと確かに子どもたち出会ったりとか文章を読むのが苦手な方も分かりやすいんですけれども、やっぱり普段から備えるべきことであったりとか、災害が起こってから 行うべきことっていうのはたくさんあると思いますし、やっぱりたくさんの情報を詰め込まないといけないと思うので、ちょっと絵がいっぱいだとその情報がなかなか詰め込めないんじゃないかなと思うので、絵本ではないと思います。
はい、ありがとうございます。かいちゃんは丸、絵本だと思う。そして、松谷さん、みなちゃんは×、たくさんの項目があるので絵本ではちょっと網羅できないだろうというような回答でしたね。私は丸だと思います。絵本があったらいいなという思いを込めて丸にしました。では佐々木さん、藤野さんはどうでしょうか。
そうですね、私も丸だと思います。やっぱり絵本だと誰でも見やすいですし、私も文章のものと絵本があったら絶対絵本の方が見たいなと思うので丸にしました。藤野くんはどうですか。
はい、私は×だと思います。やはり都道府県が多分作成されていると思うので、絵本ではなく行政的に文書等でなんか出ているのかなって感じています。
はい、では皆さんの回答が第2問も全て出たので正解に移ります。正解は×です。はい、そのフクノートを活用して新たに作成されたのが実は絵本ではなく教本です。この教本は防災講座などが実施できるようにと考えて作成されました。また普通のそのフクノートでは外国の方でも読めるように英語版も用意されています。
はい、このそなふくノートっていうのは名前にも福島の福の字が入っていますから、内容は福島県だけに特化したものなんでしょうか。
いえ、実はですね、このそなふくノートは福島県に特化した情報ももちろん載っているんですけど、全国に共通する防災の情報も実は多く載っています。例えば今ここにそなふくノートの中の1ページがありますが、災害が起きた時テレビやラジオで耳にする避難所の種類であったり、以前防災史クイズにも出てきた避難に関する図記号ピクトグラム の説明がどの世代の人でも理解できるようにカラーイラストを使って分かりやすく丁寧に説明されています。そして説明文の漢字の上には全て呼び仮名が振ってあるので分かりますでしょうか。はい、実は結構振ってあります。で他にも災害ごとの避難方法や避難時のポイントなどもとても分かりやすくまとめられています。ちなみに避難所の種類は2種類あるんですが、みなちゃん分かりますか。
はい、分かります。一つは一定の期間安全に生活する場所になる指定避難所ですよね。あと一つはカイトさんに譲ります。
ちょっと油断していたんですけど、あともう一つは、あらかじめ災害ごとに避難する場所を選定して決めてあり、一時的に逃げ込むような場所、指定緊急避難場所じゃなかったでしょうか。
はい、みなちゃんもカイト君もさすがです。正解ですね。完璧です。
はい、みなちゃん、カイちゃん、ありがとうございます。避難所の種類って似ているようで違うんですね。私たちでもこのそなふくノートを見ることができるんでしょうか。
はい、福島県のホームページから誰でも簡単に無料でダウンロードすることができますので、ぜひチェックしてみてください。確か草津市でも防災についてのですか、ね、ハザードマップがあるんですよね。
はい、そうなんです。防災マップについて私から補足説明させてください。草津市の防災マップの表面には最新の対策や、その額によっての避難場所、また非常食の持ち物チェックリスト等があります。裏面には各額には異なりますけども、マップがあり、消火栓の位置や避難場所までに行く、町内会が集まる一時集合場所があります。
はい、藤野さん、ありがとうございました。草津市の方はぜひ、ね、確認をお願いしたいと思います。ここまで地域別災害対策クイズを2問お届けしました。ではここでちょっとブレイクを挟みましょう。心の励みになる元気になる曲を紹介するコーナー、今日は正岡さんが曲を持ってきてくれたんですよね。
はい、今回私が紹介する曲は EXILE の愛のために For Love, For Child です。この曲は新しい年が始まる1月1日に出された曲なんですけど、この曲を聴いているとこれから未来を担っていく私たち学生も含め、それよりも下の小さな子どもたちもみんなで一人一人だけがそれぞれのために進むんじゃなくて、全員がそれぞれ別の場所で生きていく中でも、いざという時にはみんなでちゃんと手を取り合って協力して生きていかなければならないんだなということをすごく痛感する曲になっていて、この曲を聴くたびに私も周りのみんなと力を合わせて頑張っていきたいなと思える曲になっています。
はい、ありがとうございます。ね、新たな思いを持って正岡さんも臨めるという感じの曲だそうです。それではみんなで聴いてみましょう。エグザイルで愛のために For Love For A Child。
ハッピー防災、
ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。今回は地域別災害対策クイズというテーマでお送りしていきます。後半も引き続き解いていきましょう。それでは正岡さんお願いします。
はい、では第3問です。次は私たちの通う大学のキャンパスがある大阪府高槻市の災害対策です。高槻市役所では通常の避難所運営マニュアルの冊子のほかに、女性目線に特化した避難所運営マニュアルも作成されている。丸か×か。高槻市役所では通常の避難所運営マニュアルの冊子のほかに、女性目線に特化した避難所運営マニュアルも作成されている。丸か×か。
ではかいちゃん、みなちゃんの順番で回答をお願いします。
はい、僕は丸だと思います。やっぱりその一括りにしてしまうと、やはりこう男性と女性でやはりいろいろ体の作りであったりいろいろ違うので、その女性目線に特化した避難運営マニュアルもこれは作成されていないとちょっとまずいのかなって思うので丸だと思います。
私も下にも丸だと思います。やはり女性ならではのこう避難所で困ることっていうのもありますし、その女性ならではで困ることがあるっていうことも世間にちゃんと認知されていると思いますので、認知されているということはちゃんとマニュアルも作成されているんではないのかなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。2人とも丸ということですけれども、私は同じく丸だと思います。やはり男女別それぞれにこう悩みもあるでしょうし、対策もねそれぞれあった方がいいなと思います。草津市危機管理課の佐々木さん、そして藤野さんはいかがでしょうか。
はい、私佐々木も丸だと思います。ニュースなどで災害時の、避難所の風景とか、対策とかっていうのが、流れている時にやっぱ女性であったり子どもであったりっていうところの、対策が、大事っていうのがよく言われてるので、あったらすごくいいなと思って丸にしました。
はい、私藤野も丸だと思います。高槻市では子育てがしやすいと聞いたことがあり、女性の方も多いと思ってますので、そういった面で、女性目線に特化したマニュアル等があると思います。
はい、ありがとうございます。まさかのここに来て皆さん全員丸という正解が全員揃うと思いませんでした。では正解に行きたいと思います。正解は丸です。この女性目線に特化した避難所運営マニュアルは高槻市の各部局から推薦された女性職員の方々で構成された防災対策に関する検討委員会にて避難所運営マニュアルをテーマに活動し、地域の方が避難所運営を行う上での避難所運営面、避難所レイアウト面、日常啓発面などさまざまな視点が盛り込んであるんです。
すごいですね。なんかちょっと中身の特徴とか知りたいですけれどもね。
はい、そうですね。実は避難所の中のレイアウトとしては更衣室の設置とか授乳室のこと、あと生理用品の配布エリアなどを工夫することが書いてありました。 また避難所の防犯対策を説明した箇所では、例えば DV ドメスティックバイオレンスのことですね、この DV の被害を助長しないような留意点とか巡回警備をすること、そして各名簿の管理をしっかりすることなどのポイントが列挙されていて、とても参考になります。
なるほど、どれも本当に大切な大事なことですよね。佐々木さんいかがでしょうか。
はい、草津市の情報をちょっと補足でお話しさせてもらいたいんですけれども、草津市では、女性に特化した女性目線のマニュアルっていうのを別で作ってるっていうのはないんですけれども、今現在ある避難所運営マニュアルの中で、その更衣室の設置や授乳室、あと生理用品の配布のことが書いてありまして、生理用品の配布とかに関しては、女性による配布とかっていうのを推進をしていくような文言が書いてあります。また更衣室や授乳室のためにパーテーションを整備して備蓄倉庫に置いてあるような対策もしています。
はい、佐々木さんありがとうございます。ではもう次で最後の問題ですね。正岡さん、第4問最終問題をお願いします。
はい、では第4問、最後は私が調べていてこれ面白いなと思った北海道札幌市の災害対策です。北海道の札幌市では防災情報を集約した防災専用のアプリを配信しているマルカバツカ、北海道の札幌市では防災情報を集約した防災専用のアプリを配信しているマルカバツカ。
はい、防災専用のアプリ、つまり緊急時の情報発信だけでなく普段の防災の取り組みにも役立つアプリということですね。ではみなちゃん、かいちゃんの順番で今度は回答お願いします。
私は丸だと思います。最近いろんなアプリが開発されたりされていますし、そういう意味ではやっぱり防災情報を集めたアプリであったり、そういうものが新しく作られていてても何も不思議じゃないのかなと思いました。
そうですね、僕も丸だと思っていまして、北海道多分もう約半年間ぐらいこう雪降ったり積もったり、雪残ったりしている地域だと思うので、そう言ってくるとまた本州とはまた事情が違っていて、こうやはりこう防災の情報を発信してする専用のアプリがあってもおかしくないんじゃないのかなって思いました。
はい、ありがとうございます。みなちゃんもかいちゃんも、丸ということでこのアプリがあるということで発信をされているという回答でしたけども、私も丸だと思いますね。やはり最近はね、どこでもアプリがありますので、こういった情報をアプリに集約すると皆さんもね便利じゃないかなと思いました。では佐々木さんと藤野さんにもお願いします。
はい、私佐々木も丸だと思います。災害時だけじゃなくて、平常時から使えるアプリっていうのがすごい便利だなと思うので、導入をしていてもおかしくないかなと思って丸にしました。
はい、私藤野も丸だと思います。日本では災害が特に多くなってきてますので、北海道では先ほどおっしゃってたように雪とかが降って異例な災害が起こると思いますので、防災アプリがあると思います。
はい、まさかの第3問に引き続きまた皆さん全員回答一緒で丸という感じなんですが、では皆さんの回答が全て出揃いましたので正解を発表したいと思います。正解は丸です。このアプリはただ防災情報を得るためだけではなくて、災害発生時の安否確認や自分の居場所をワンプッシュで発信できる SOS 機能、他にも AR 拡張現実を活用してその場の風景にその場の危険、例えば土砂災害やその浸水をアニメーションで表示することができる危険度体験などの機能が備わっています。アプリの愛称は備え、このアプリはもちろん無料です。
はい、正岡さんありがとうございます。これも本当にいろんなものがね網羅されていて、とてもいいアプリだと思います。いい取り組みですよね。 藤野さん、自治体独自の防災アプリの開発いかがでしょうか。
防災アプリの説明を聞いてすごく、いいと思います。その中で草津市に導入するかはわからないんですけれども、今後、災害が多く発生してしまうと思いますので、検討して、できるようにしていきたいと思います。
はい、藤野さんありがとうございます。さて以上、地域別災害対策クイズ、今回4問ね挑戦をしました。何問正解したか成績発表をしますと、まず私は多分ですけれども2問正解だったと思います。皆さんはどうでしたか。では順番に感想も含めて教えてください。まずはかいちゃんお願いします。
はい、僕は、3問正解して1問間違えました。そうですね、なんか間違えた1問も割とこう僕の中では自信があったので、ちょっとまだまだ勉強不足かなって思いました。またそうですね、同じ、まあ、日本なのでこういろんな自治体がやっている取り組みなどをこう知れる機会ではあったので、すごく良かったなと思います。
はい、続いてみなちゃんお願いします。
私は3問正解でした。やっぱりこのクイズを通していろんな取り組みが、こんな取り組みされているんだっていうことを知れて楽しかったっていうのと、やはりあの防災のことを考えるときにやっぱりできていないことっていうのを注目してしまうことが多いと思うんですけれども、あ、こういうことがされているんだっていうのをプラスの気持ちでどんどん勉強できるっていうのは、すごく防災のまたこういうの調べてみようかなっていう前向きな気持ちにつながると思いました。
ありがとうございます。それでは草津市危機管理課の佐々木さん、藤野さんからもお願いいたします。
はい、地域によってさまざまな取り組みがされているっていうことが今回知れてとても参考になりました。他の地域のこともいろいろ調べて、まあ、草津市に取り込んでいけるものがあれば取り込んでいきたいなと思いました。
はい、ありがとうございます。そして藤野さんお願いします。
はい、他の県や市町の、情報が知らなかったので、クイズに対してはもうほとんど勘のような感じで答えました。今後このような情報を、まあ、調べていき、まあ、先ほど佐々木さんもおっしゃったように草津市で導入できる部分はできたらいいなと思います。
はい、ありがとうございます。いろいろね勉強できた回でもありましたね。さて今日のメインテーマはこれで終わりなんですけれども、最後に、現在県内の FM 局すべての放送局で募集をさせていただいております防災川柳、いろいろ届き始めておりますよ。今回は送っていただいた中から厳選して学生の皆さんにそれぞれ一押しの作品を紹介していただきたいと思います。それではまずかいちゃんの一押しの防災川柳は何でしょうか、教えてください。
はい、これは NHK 大津放送局さんに寄せられた、滋賀県防災士会の、古澤さん、の方の、川柳なんですけど、では、いきます。ペット科の避難所欲しい我が町も、ペット科の避難所欲しい我が町も。このなんで僕がこれを選んだかって言いますと、で僕はちょっとペットは飼っていないんですけど、こうペットを飼っている人からしたら、こう避難所にこう、まあ、ペットを連れて行ったとして、で例えば周りの人に迷惑にならないかとか、こういろんな心配もあると思うので、こうそういった配慮が、避難所でもあったらやっぱりいいなと思いますし、やはりそういう願いが込められていると思うので、あのこの川柳を選びました。
はい、ありがとうございます。最近ねペットを飼っている方がたくさんいらっしゃるのでね、まあ、いろんな種類のペットがありますけれども、こういったあの専用のね、避難所があると本当にいいですよね。それでは続いて、正岡さんの一押しの防災川柳お願いします。
はい、私正岡の一押しはFM 滋賀さんに届いた東近江市ラジオネームマイルド騎兵隊さんの作品です。処方箋防災バッグに入れとこう、処方箋防災バッグに入れとこうです。この川柳、 この間私実は実家に帰ってたんですけど、その時にあの祖母と母と父、私はないんですけど、その3人それぞれあの薬を重宝しなければいけない状態でまして、それを見た時に防災リュックに入れてるのも見たんですけど、いざ災害が起きた時って病院とかも結構行けなかったり、薬を飲まなければいけない状態の方も結構いろんな面でいらっしゃると思うので、まあ、自分の身を守るためにももちろんあの非常用持ち出し袋に入れるのを必須とされている他のものも大事なんですけど、それ以外にもこういう薬というのも入れとかなければいけないなと、このラジオネームマイルド騎兵隊さんの川柳を見て改めて思いました。
はい、ありがとうございます。本当にそうですよね。いざ避難所で、まあ、持っていった薬がなくなってしまった時に、まあ、追加でねもらうとしたら処方箋があるとすぐにね出してもらえるので、やはり処方箋は、まあ、持病がある方にとっても、まあ、必須だと思います。それでは最後にみなちゃんの一押しの防災川柳教えてください。
はい、私が選んだのは NHK 大津放送局に届いたもので、日東市危機管理課の西岡さんという方が作られたものです。はい、備えよう我が家に一冊防災マップということで、このものを選んだ理由がですね、備えよう我が家に一冊防災マップ、その一冊というそのアナログの紙の状態で防災マップを保管しておこうという話なんですが、特に私たち大学生であったり、その若い世代の方によくあることだと思うんですけど、あ、そのデータ、あのスマホに入ってるから大丈夫だっていうふうに、サイト見たらわかるから大丈夫だっていうふうに思ってしまうことがあるかなというふうに思うんですが、やはり災害時は充電であったり、まあ、電波の問題であったり、いろいろ問題があるので、あえてそのアナログ的な紙の媒体で持っておくということの大切さを忘れないようにしたいなという思いでこちらを選ばせていただきました。
一冊ねあると家族でも共有できますよね。学生の皆さんどうもありがとうございました。今回ご紹介したもの以外にも本当にたくさんの防災川柳が届いております。すでに送ってくださった方も、まだこの防災川柳を送ったことのない方も、まだまだ募集を行っておりますので送ってみてください。FM 草津へのメールアドレスは a@fm785.jp a@fm785.jp、 ファックス番号は077-561-0785 077-561-0785。 そして FM 草津のホームページリクエストフォームからも送っていただくことができます。ホームページから、防災川柳と書いて送ってください。お待ちしております。来年の2月には滋賀県内のすべての FM ラジオ局で集めた防災川柳の中から優秀作品を選ばせていただいて表彰をさせていただく予定となっております。ぜひふるってご応募ください。お待ちしております。さてハッピー防災、そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの4回生今井海人さん、正岡希さん、3回生の松谷美奈さん、そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さん、藤野玲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は11月17日の予定です。